2023年 A 年年間第27主日。今日の福音は先週に続いてイエスが祭司長と長老、つまり当時の宗教指導者に向けた葡萄園のもう一つの例え話です。私たちは今日も自分の信仰を振り返る謙虚さについて学びたいと思います。第一朗読でもまた、当初詩編にもあるように、神はイスラエルという取るに足りない民族を葡萄園として選び、一生懸命育てました。実際、葡萄園の仕事は、まず石を取り除くことだけでも大変なことですが、そこを耕して葡萄畑にし、そこに品質の良い葡萄の木を植えます。イスラエルは神である主にとって特別の民だということです。主は葡萄園を守るための見張りの塔、やぐらを建てます。葡萄の実を潰すための踏み場も石を削って作りながら、実のなるのを楽しみに待っていたのです。ところが、その期待にもかかわらず、酸いブドウ酒ができてしまったとあります。酸っぱいブドウ酒とは、悪臭を放つ腐ったブドウのことです。甘くて特上のブドウがなるのを期待していた神にとって、がっかりする結果となりました。しかし、腐ったブドウは一旦捨てられます。そしてバビロン捕囚という憂き目にあったのですが、なぜか神はその民をエルサレムに再び帰還させ、新しい歩みを始めるチャンスを与えられたのです。今日の福音の例えでは、イスラエルの民の過去の歴史が要約されています。葡萄園の持ち主である主人が、葡萄園を農夫に任せて旅に出たとあります。この農夫たちは、イスラエルの民を導くための指導者たちです。収穫の時が来て、収穫を受け取ろうとして、主人が農夫たちのところに遣わしたしもべとは、預言者たちのことです。この主人のすごいところは、農夫たちがしもべたちを捕らえては次々に打ち叩き、石打ちして殺していたにもかかわらず、前よりも多くの別のしもべたちを再び使わしたのです。このように旧約の民は、長い歴史の中で何人の預言者を迫害したことでしょうか。そしてこの例えの主人の極めつきは、同じことをする農夫たちに対して、今度は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を使わしたのです。農夫たちは何の躊躇もなく、その息子を見て跡取りだと言い、相続財産を手に入れようと、葡萄園の外に放り出して殺してしまったのです。なんともむごたらしい話です。イエスは、例え話を終えて、葡萄園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするかと問いかけます。宗教指導者たちは、イエスにこう答えました。その悪い農夫を情け容赦なく滅ぼして、その葡萄園を、収穫の時が来れば、収穫を収める別の農夫たちに貸すでしょうと。この言葉は事実その通りになります。別の農夫たちとは、新約の新しい神の民、教会のことでしょう。神の国の実を結ぶ民が誕生したのです。そして皮肉にも、祭司長たちはやがて自分たちの身に起こる裁きを自分たちの口で予言してしまったのです。イエスの狙いは、祭司長や長老たちの傲慢さを明らかにすることでした。自分たちの正しさに何の疑いも持っていません。ここに人間のおごり、高ぶり、そしてその残忍さが表されています。イエスはこのようなエルサレムの宗教指導者たちによって、エルサレムでついに苦しめられ、殺され、そして三日目に復活することを、この例え話を通して語ろうとしていらっしゃるのです。 たとえが終わるとその最後に詩編を用いて、家を建てる者の捨てた石、これが罪の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える、と、ご自分の受難と復活に関する予言が実現することを前もって明かされたのでした。聖書の専門である祭司たちが、まだ読んだことがないのか、と批判されたことは最も恥ずかしいことでした。その予言の通り、人々が邪魔者として十字架にかけて殺したイエスを、神は死から蘇らせ、罪人をあがなう救いの岩とされたのです。イエスの十字架の死と復活は、人の目には不思議な出来事ですが、神のご計画においてはなくてはならない重要な出来事だと言っているのです。今私たちはこの葡萄園の例えを、悪い農夫の立場で聞かなければなりません。農夫たちは主人に収穫物を渡したくないのです。葡萄園で働くのは自分自身のためであって主人のためではありません。私たちも自分の人生を振り返るとき、自分がここまで努力してきたからやってこられたのだと思ってしまいます。農夫たちも毎年の実りを手にできたのが、丹精込めて葡萄園を準備した主人の配慮によることを忘れてしまっているのです。主人の配慮を忘れた労働は詰まるところ、本人にも実りをもたらしはしません。私たちは自分が信仰を守っていると自認して、その信仰に何の疑いも持たないまま、うまく働いているようで実は自分のためにしか信仰を守っていないのではないでしょうか。だからあまり成長もないのです。私たちも詰まるところ、信仰の恵みをくださっている神様の配慮を忘れているので、最後には信仰の実りを自分のものにすることができないのです。これは厳しい警告です。私たちは神に従うと言いながら、いつの間にか自分に従っているのです。これが人間の弱さ、罪なのです。私たちが生きていること、手にしている幸せは、神の愛と憐れみのおかげなのです。自分のための独りよがりの信仰は、それは人間の技です。神に従う生き方が実現するのは、人間の技ではなく、神の力によるものです。私たちには、神への信頼、謙虚さが必要なのです。葡萄園の主人が帰ってくる前に、私たちは自分の信仰が主人の配慮によって保たれていることを思い起こし、信仰の謙虚さを取り戻したいと思います。